とりあえず今回はルフタについての全体討議ということで、ルフタのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
卒定のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルフタと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしてます。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルフタを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の 1,2,3 年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルフタが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。今日はですね、新宿に、来ていまして、こちらで、鉄村2011の運営メンバーの皆さんにお話を、伺っているということですね。鉄村2011というのは多分結構知らない人もいると思うんですけども、3月の、卒業設計展の時期にやっている、イベントなんですが、それについては後で代表の、人から説明があると思います。でこちらでですね、ちょうど明日全国大会が、開かれるということで、今日は決起飲み会みたいな形で全国から名古屋とか京都から皆さんが、学生の皆さんが集まってきていて、運営メンバーの中心的な、皆さん7人が集まってきていて、ちょうど鉄村のお話を、聞いていました。そもそも鉄村とは何なのか、そのタイトルも、ちょっと面白い由来があるらしいんですけど、そこら辺のことから、ちょっと話していただきたいと思います。で、じゃあまずは自己紹介で一回マイクを一巡しましょう。はい、
鉄村2011実行委員会代表の、千葉大学永井健太と申します。鉄村、どんなものかっていうと、鉄村っていう文字はまず卒業制作展示会っていう文字をこちょこちょっといじって字の羅列を変えて鉄村っていう風になっていて、今はアルファベット表記になっているっていう団体ですね。
どうも、鉄村2011実行委員会、関東代表と広報代表をやらせてもらってます、千葉大学建築学科3年の、源島優太です。じゃあこのまま回して
、同じく、鉄村2011実行委員会、会場班代表をやらせてもらっています、千葉大学建築学科3年の岩崎真央です。
鉄村2011実行委員会、企画代表の、千葉大学建築学科3回の、藤原直也です。よろしくお願いします。
同じく鉄村2011の、制作物の、担当をしています鈴木俊介です。よろしくお願いします。
同じく制作担当の、私は下っ端ですけれども京都府立大学環境デザイン学科3回の宮下博史です。
豊橋技術科学大学所属の、4年藤原新平です。鉄村2011では、東海の代表をさせてもらっています。
ホームページの担当をしています千葉大学の木下と申します。
ありがとうございます。まず代表から、鉄村2011の簡単な説明とか、あとちょっと名前の由来も知りたいのでお願いします。
名前、何て言いました？ 業制作展示会で、
もう一度繰り返します。鉄尊のですね由来なんですけれども、卒業制作展示会を略して卒展、そしてさらにそれをもじって鉄尊というふうになりまして、2001年から始まって今年で11年目を迎えます。まあいろいろな学生クリエイターのために、すべてのまあものづくりをする学生のためにというまあコンセプトで、まあ卒業制作の展示会を運営している団体で、今年でまあ11年目でまあ新たなまあムーブメントを起こしたいなと思っていますが、まあ今全国会議前になかなか問題も山積みになり、ちょっと楽しくなってきたかなという感じで現在進んでおります。よろしくお願い
します。問題って何ですか？
ですね、まあ、11年目を今年で迎えるんですけれども、まあ、11年目を迎えるにあたってやはりちょっと認知度がちょっと少ないなという、鉄尊って言われた時にまず鉄尊って 何って言われるのがとても多くて、まあ、まず鉄尊ってこういう団体だよって説明を必ずしなきゃいけない、あの学生クリエイターに対してもしなきゃいけないっていうのが、まあ、とっても今鉄尊の中の問題かなと思っています。
そうですね、僕もだからその鉄尊と聞いてどっかで確か聞いたことはもちろんあるんですけども、あんまりそこまでこう深くは知らなかったところがあるので、あの、まあ、どうして、こうなんて今までやってる、まあ、その展覧会やってるわけですよね、のことを知らなかったのかな、ちょっと意外な感じもしましたけども、まあ、横浜、バンクアップとかで、まあ、割と大々的に、やってる展覧会ということですよね。
そうですね、昨年度に、まあ、今年からぜひバンクアートに根を下ろして、まあ、これから、まあ、横浜バンクアートで行われる鉄尊と言われるようになっていきましょうというふうに、まあ、提案をいただきまして、まあ、そのような提案、まあ、いただきましたので、まあ、やはり、まあ、そのような提案をいただいたからには何かいいものを作りたいなと、そういう思いに応えたいなと思って、まあ、あのそこに根を下ろして、まあ、これからもやっていこうという決意はしたんですけれども、やはり認知度の低さはちょっと否めないかなと思います。
あの去年もまあ3月ぐらいにちょうどこういう、まあ卒業設計関係のイベントが多い時に展覧会やってると思います。で、あの、まあ、たくさんこういうイベントがある中で、その鉄尊のこう特徴的なところっていうのはどういうところになるんでしょう
か？先ほどあの紹介をするときに学生クリエイターという言い方をしたんですけれども、鉄尊はいろいろな分野にまたがって、展示会を行っています。たまたま今日集まっているのは建築学科のメンバーばっかりなんですけれども、そうではなくて美大の学生や、まあ全然工学部の、デザインの学生や、でさらには、まあ、あの全然デザインをしない、まあ、文学部の史学科の学生も、とにかくいろんな学生が集まって、そして、いろんな学生のためにいろんな学生クリエイターのために展示会を行うというのが特徴です。とにかく、いろいろな分野にまたがって、展示会を運営企画して、そしてそれを、展示会として、発表しています。
具体的にはどういう分野の人がこう集まってるんですか？
ですね、先ほど言ったんですけど、まあ、建築から始まって、グラフィック、あとはプロダクトデザイン、テキスタイル、もしくは、パフォーマンス、まあ、例えばダンスですとか、あとは、音楽も作る人もいますし、もちろん映像を作る人もいます。とにかくものづくりをする人はもう何でもウェルカムというふうに考えております。
まあ、そうすると、まあ、いろいろ建築関係のイベントは、まあ、いっぱいありますけれども、あのむしろこう、まあ、クリエイトする人たち、何かをこう作るっていう、まあ、ことをやってた学生が、あの、で、まあ、いろんな分野の人がこう集まって展覧会をするって、そういう感じですよね。で、まあ、あとそのなんかその展覧会やるってなると気になるんですけども、審査とかそういうのもあるんですか？
そうですね、審査は昨年度に鉄尊2010で初めて行われまして、で、まあ、かなり好評でして、いろいろな方面からいろいろな評価をいただけるというのが、今までにはない評価のされ方というか審査のされ方だったのではないかなと思いましたので、まあ、今年も2011になってもいろいろな多角的な視点から、評価を受けられるような、公開審査を行いたいなと思っております。
ちなみに今、運営委員会何人ぐらいで運営していて、どういう人たちが参加してるんでしょうか？あと学年、まあ、学年さっき言ったと思いますけど、大体みんな3年生から4年生ぐらいですかね。 で、そこら辺のこととか30人程度ですか？
今日本の学生で35名いまして、まあ、大体10大学ぐらいから集まって運営を行っていまして、地方の代表が4人いますので、大きく分けて4つの地方から、まあ、大学4つの地方の大学から集まって運営を行っています。あとは韓国にも、1つ支部がありまして、韓国支部から5人、運営スタッフが、いまして、韓国支部という形で、運営に当たっています。まあ、日韓合同という形でやりたいなというふうに考えているので、共に、スタッフ同士でロゴコンペを行ったり、まあ、たまには、顔合わせの会議を行ったりというふうなことをやっております。
日韓合同っていうのはなかなかね、同じようなイベントの中では多くはないですよね。で、まあ、かなりアクティブに、しかも3年生でやってるって聞いて驚いたんですけども、まあ例えば普通こういう会をやると結構先生とかにアドバイザーみたいな形で入ってもらうケースも多いと思うんですけども、本当に 3,4 年生だけで全部動いてるって形なんですか？
そうですね、現在は、まあ、ほとんど3、4年生だけ、まあ、たまに1、2年生の学生もいるんですけども、基本的には学生だけで運営しています。まあ、もしくは社会に出て今は鉄道の OB としてもう社会で活躍している方から意見を聞くこともあるんですけれども、基本的には学生だけで運営しているという形になっています。
代表以外の他の人の声も、欲しいところですけど、どんな感じでやってるんでしょうか？
そうですね、先ほどあった学生だけでやってるっていうのは鉄村の大きな魅力の一つだと思います。特にあとは公開審査の話があったんですけど、多分野っていう鉄村のやっぱ大きな 一本の軸として、審査員の方ももちろん多分野の視点を自分の出した作品見てもらえるっていうのもあるんですけど、同時に他の分野から出してきた同じ世代の学生の他の分野を勉強してきた人の目線っていうのが自分の作品に、当たって、その人との意見交流っていう、その鉄村でしか味わえない、確実に他の展示会にはないっていう、その視点がやっぱ僕には鉄村の大きな魅力の、まあ、2つの大きな柱かなと僕は思います。
私は今年からこの鉄村のスタッフとして参加していて、昨年までの鉄村にはほとんど関わっていなかったんですけれども、やはり何が魅力かっていう、その実行をやってみようかなと思ったきっかけも、普通の一つの分野の、例えば建築なら建築学生のための卒業展示会にはない、その他分野にわたった、まあ、ある種交流という点と、あとその人同士の意見交流っていうところだけじゃなくて、その自分のその建築とか、それそれぞれの分野の作品が違う作品の中でどういう見え方をするのかっていう、違う、見せ方、見られ方という形でも、新たな展示の仕方としてとても魅力的な展示会なんじゃないかなと思っています。
僕が、この鉄村ですね、参加しようと思ったのは、まず、まあ、先ほど、言われてたんですけど、やっぱり、多分野の人の交流、人との交流だとか、とにかく、なんか、友達というか、知り合いを増やすっていう、もともと、僕も去年やってなくて、しかも、千葉大学に今年3回で編入してきて、もともと兵庫出身なんですけど、こちら側に知り合いがいなかったっていうのと、あと高等専門学校出身で、高等専門学校っていうのはちょっと閉鎖的というか、中で完結してしまってて、あまり外になんか人脈がなかったので、これを説明を受けて、これを機にもっと自分をもっと社会ともっと関わっていこうかなっていうのが一番の理由ですね。はい、あとはまあもう代表だとか副代表の去年の経験を聞いて、とにかく楽しい、それをずっと言われて、もうやるしかないなっていうので参加しています。
僕が個人的に思う鉄道の魅力っていうのは、去年参加してみて思ったのは、
まあ、今まで建築しかやってこなかった身からしたら、いろんな分野の人と話す場面があったり、いろんな人と交流する場面があるっていうことで、それがとにかく自分の視野を広げるというか、視点を広げるっていうことにつながって、そういうことが今までなくて、すごいそれが楽しいっていうこともあり、自分の見解を深めるっていうことにもなって、それこそが一番この鉄道をやってきてよかったと思うことであり、今年もまた続けていきたいっていうモチベーションにつながってるっていうことがあって、まあ、その辺が自分の鉄道をなぜやるかっていうことの根本的なところになっているかなっていうのは思います。
はい、京都府大宮下です。今の話で言った視野を広げるっていうのは本当思っていて、私も高等専門学校出身で、まあ建築系の勉強してるんですけども、環境デザイン学科っていうのに入って、それで建築よりまあちょっと広い幅の広い勉強をするようになって、視野が広がって、でその中で鉄道の話を聞いて、まあ建築以外の人とのものを見たり、その人たちと関わることによって、まあ、さらに視野を広げておこう、まあ、建築だけ一生やっても追い続けないものではあると思うんですけども、まあ、トータル的なものを見て考える、まあ、自分のためっていう思いが強いのかなってもあるんですけど、私が入った理由としては、で、まあ、鉄道の、まあ、ついに魅力を言うならば、まあ、一番を決めるものじゃない、まあ、一番になりたいという思いは誰もあると思うんですけども、それはそういうことに対してだいぶ懐疑的に思っていて、その鉄損でいろんなものと、まあ、比べる、一番に目指すんじゃなく比べる、一番を目指す比べるじゃなくて、いろんなものをとの比べる、そういう見方、そういったものが魅力的、面白いんじゃないかなと思います。
あ、4年千葉大学の木下といいます。ホームページを担当しています。本当になんか楽しい展示会で、今年2年目なんですけど、もう本当言葉も考え方も違う人と飲み合って4日間、ただその記憶が鮮烈に残っています。楽しいです。
あ、豊橋技術科学大学の藤原です。僕が、まあ、言いたいことというと、やっぱ先ほども言ったように鉄損ってのがすごい楽しいっていうのはその通りで、今まで関わったことないような人と関われるイベントだと思ってます。展示会であり、そういう交流的なイベントであり、まあ、一つ今までにないような形のなんか展示会であるなと自分は感じています。
やっぱり運営委員会のこう皆さんすごいチームワークがすごい感じられますよね。で皆さんなんかこう、まあ、多分集まって、今年も集まってどれぐらいなんですか？
月1回。
結構なんかチームワークがすごい皆さんあっていいなと思います。
月1回だけではなくて、スカイプなどでも本当に毎週ぐらいの頻度でよく話しているので、そう感じてもらえたのかもしれません。はい、
でまあそのうまくいってる感じはあるんですけども、でもまあね、いろいろとさっきも広報の話が出ましたけども、やっぱりこれだけの会を運営していくっていうのはね、結構大変だと思うんですよ。で、まあ、どういう苦労してるかとか、そういうこととかってあります？なんか大変なこと。
まあ、先ほど、まあ、認知度って話もあったんですけれども、まあ、単純にやっぱりちょっと、まあ、もっと勉強しなきゃいけないなと思いました。まあ、今日は本日増田さんと話をさせていただきまして、まあ、いろいろな話を聞かせていただいたんですけれども、まあ、こう本当に知らない話ばかりで、もうやっぱり大きいことをやろうっていうふうに自分たちで決めたんだったら、やっぱりもっといろいろ学んで、その予備知識があって、そこが基礎としてあって、やっぱり動かないといけないのかなっていうのは、まあちょっと今、ちょっと痛感はしています。まあ残り、すいません、残りまあ150日ほど、開催まであるので、まあこの間にたくさん勉強して、もっともっといいものを作りたいなと思っています。
今日僕意外だと思ったのは、ここにいる7人が全員建築なんですよね。だから、まあ、なぜかその元々建築のメンバーから話が発生したみたいなところを聞いたんですけども、あの他の分野の人とはコミュニケート取れてますか？
そうですね、あの、まあ、2011年はあの、まあ、建築の人が多くなってしまったんですけれども、まああのまあ、自分たちから、まあ、美大の人がやっている展示会に足を運んだりだとか、もしくは同じ学科のデザイン学科の人たちのところに足を運んだりして、とにかくあの他の学科と他のいろんな分野の人とあの触れ合おうっていうのは自分たちで主体性を持ってやっているので、かなりコミュニケートは取れていると思います。同じ学科の中でもあのここまで多学科と連絡というかコミュニケートが取れてる人はそんなにいないんじゃないかなと自分で言うのもなんですが思っています。
そこまでしてこう他の学科の人と一緒にこう展覧会をやりたいというモチベーションはどこから来るんでしょうか？まあ、多分毎年やってるとやっぱりこう建築の人だけど他の分野の、まあ、美術とかの人と一緒に展覧会をやってだから良かったみたいなのがあると思うんですけども。
そうですね、あやっぱり、まあ、今僕は3年生なんですけれども、まあ、1年生2年生と結構閉じたというとちょっと語弊があるかもしれないですけど、やっぱり建築の人と関わることが多くて、まあ、あの例えば講演会聞きに行くとかあってもやっぱり建築の講演会を聞きに行くってことが多かったんですけれども、まああのまあ、建築に関わらずやっぱりいろんなことを学びながらいろんなことをあの取り入れていきたいなっていうのを、まあ、感じ始めまして、まあ、その中でやっぱりあの、まあ、同学年の中でいろんなことを学んでいる他の人とは、まあ、これから先も関わっていくであろうし、まあ、そういう人と関わることが何か自分の糧になるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと、まあ、未熟ですが感じてはいます。
ちなみに本題なんですけども、あの本題か分かんないけど今年はですね、去年もそうだと思うんですが、あの日程が3月の、初めぐらいですね。だから仙台と被ってるんですよ。いつ頃になるんでしょうか？
はい、日程はですね2011年の3月10日から3月13日までの4日間です。
4日間？
はい、4日間ですね。で、あの12、13は、土曜日、日曜日となっていて、まあ、そこに、まあ、土曜日にできれば国家審査等の、まあ、大きなイベントを入れたいなというふうに考えているんですけれども、仙台はその1週間前に公開審査というか、そうですね、ただあの期間なんていうんですかね、期間は被ってるというか、なんていうんですか、その展示期間が被ってるんですけど、そうですね、その1週間前に仙台はある。ただやっぱり仙台から運ぶっていうのも横浜までなんで、かなり労力も必要になってしまうので、やっぱり一応か運営的にやっぱり被ってるなっていうふうに感じてしまう部分はかなりあります。
だから4日間はその 何が4日間ですか？審査が4日間であって、展示が4日間。でも展示4日間だったら仙台と被ってないですよね。
被ってないですよ。
僕とか今ここの場に3人4年生がいるんですけど、多分ここ3人ここにいる、多分あの建築 あの4年生は多分両方出すと思いますよ。
そうなんですか？分かんないです。
だって今年というか来年2012年の頭の日程は分からないけれども、そこがだって前の週でその翌週にあるってことですよね、審査とか展示が。
審査は翌週にあるんですけれども、展示期間が確か被っていると思うのと、あとは搬出搬入の関係もちょっとありまして、そういう被り方はしているかなと思います。
じゃあ、まあ今のところ制度的に仙台と両立できるかどうかは、まあ建築の場合は分からない、つまり仙台出した人が同じように出せるかどうかはまだ分からないんですよね。
そうですね、あのできれば出していただきたいなと思っているんですけれども、ちょっと制度的に、そうですね、ちょっとまあ仙台の制度とちょっと見比べながら、多分出せないなっていうふうになっています。
それはじゃあいつ頃決まるんですか？
10月の18日から正式に、出展者募集という形で始めたいなと思っているので、明日、全国大会の中で最終決定をして、そこから、まあ、1週間で、まあ、完璧に資料等を仕上げて18日から出展者募集を開始したいなと考えているので、それまでには決定をします。
まあ、もちろん模型2つ作るとかそういう人がいたら両方手にできるけれども、あの今のところは日程が結構、まあ、ギリギリ微妙で、まあ、多分大丈夫かもしれないけど確定はしてないし、そういう段階ですね。
ちょっとまだ確定はしていないので本当に何とも言えないという状態になっています。
あ、そうですね、ここで否定しちゃっても流しちゃっても嫌なんでそうですね、あの鉄音が10日から始まるんですけど、8、9と搬入日があって、それに間に合わないという話で仙台と被ってるっていう話なので、そうですね、開催期間中に仙台から持ってきて公開審査に間に合わせていただくっていう形ならもちろん鉄音は
可能で、
はい、ウェルカムなんで。
まあ、あとその鉄村の特徴としては、まあ、建築以外の分野の人もこう、まあ、出すことができると、というかむしろあのその中に建築の人も出せるみたいな、そういうところが、まあ、特徴なんですよね。で、まあ、例えばこれ審査も、まあ、去年あったってことは今年もあるのかもしれませんが、どういう風にやるんですか、その他分野の人と同じように審査をやるんですか、それとも分野ごとに審査をやるんでしょうか。
ですね、去年の方式と、まあ、ほぼ同じようにしようと思ってるんですけれども、いろいろな分野の審査員の方が全ての作品を見て回って、その中で自分がこれがいいなっていうふうに感じたものを、審査していただくとか評価していただくという形にしようというふうに考えています。ですね、方式としてはあの作品を全て見る、まあ、巡回審査という形を取りまして、で最終的に、その中で評価をいただいた方は、まあ、審査員の方に評価をいただいた方は、まあ、プレゼンを行いまして、まあ、あの発表の場とさせていただきたいなと考えております。
あとは、今年は、まあ、その審査員とかってまだ決まってないんでしょうか、これから決まるみたいな。
それはちょっとあの企業秘密というか、これちょっともうここから先はちょっともしかしたら P が入ってしまうかもしれないですけど、
建築の人はちなみに入ってるんですか。
うん、まあいろいろな分野からということですので、いろいろな分野から呼びたいなと考えております。
じゃあ、まあ、あのこれからいろいろ決まっていくということですよね。楽しみに、しています。
よろしくお願いします。
はい、あとはあのホームページってありますよね。
はい、
現在は去年のホームページがそのまま映ってるんですけども、明日か明後日には月曜日から公開できる予定です。ぜひ10月の何日ですかね、11日ご期待ください。
じゃあまあこれを、ちょうど配信される頃にはすでにできていて、多分もうちょっといろいろ細かいことも決まってるんじゃないかと思います。で、まあちょっとこれ今年で11年目ってことなので、かなり歴史がある、団体とイベントということで、あと、まあ、これまで そこまでこう広報をしてなかったってもあると思うんですけども、というふうな問題もあると思うんですが、まあ、できるだけいろ、んな人が特に建築に加えて他の分野の人も参加してほしいと、いうことなので、例えば、まあ、参加すると、まあ、いろんな例えば美大の人とか芸大の人とか、あるいは、なんですかね、ダンスやってる人とかそういう人も参加する可能性があるんですよね。
そうですね、そうですね、パフォーマンスの、そうですね、全分野が集う展示会なので、それに広報が弱いって言うんですけど、やっぱその分小さいコミュニティだからこそ密な関係っていうのが展示会中に、その搬入搬出展示会中含めて1週間には育まれる展示会だと思います。
ちなみに、参加の条件みたいなのってありますか。誰でも参加できるんですか。
ですね、まあ、基本的には卒業制作展示会なので、やっぱり卒業制作っていうふうに考えているんですけど、そうですね、4年生ですね、まあ、もしくは高専の5年生の卒業制作も考えております。ただ、まあ、昨年度1から3年生の企画展示を行いまして、まあ、その企画展示を行っていく中で、まあ、新しく縦のつながりができたという考え方もありましたので、 1から4年生ごちゃ混ぜという形になるかどうかわからないんですけれども、まあ、1から3年生の展示会を企画として、新たに、行っていこうというふうに、形も検討中です、これも実は明日決めたいと思っております。詳しくはウェブで11日にご確認ください。
了解です。じゃあ、まあ、詳細は、ウェブで、鉄村2011、鉄村ってひらがな、それともアルファベットで、アルファベットで鉄村と、入れれば検索できるそうです。でぜひ皆さん、ご覧になって、あとは、ね、建築以外の分野の人で知り合いの人がいたらこういうのあるよっていうのを、まあ、言ってあげてもらえるといいのかなと思います。じゃあ今日は鉄村2011の皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。